2014年のこの聖書のセミナー、今年からイザヤ書をですね、見ていくことになりますが、イザヤ書は何章でしたっけか、66章、イエス様が戻ってこられるのが、遅れるのであればいつ終わるのか分からないですけれども、つけて、いつ終わるのか分からないですけれども、今日と明日でですね、1章から12章までをですね、見ていきたいと思いますけれども、まずですね、このイザヤ書の全体をこう、全体に何が書かれているのかの大まかな流れをですね、このお話ししたいと思います。でイザヤ書のテーマなんですけども、これはですね、イザヤというその預言者の名前からもう分かります。イザヤという名前は、救いは主のものとか、救いはヤーウェのものという意味になります。ですから私たちが救われるのは、どこからでもなく、北からでも南からでもなく、主によるのだというテーマが初めから終わりまで一貫して書かれています。そしてこの長いイザヤ書、主に2つの部分に分かれます。でこれはイザヤ書をお読みになった方であれば、すぐに感じ取ることができるわけなんですけれども、前半が1章から39章までであります。で後半が40章から66章です。その話の、そのイザヤが話すその口調がこうはっきりと変わるんですね。この39章までが、この神様の懲らしめ裁きですね、これが前面に出ています。もちろんその他のことも書かれているんですけど、前面に出ているのがこの懲らしめと裁きであります。そして40章が、これが慰めよ慰めよと書いてあるんですけれども、神の慰め、ユダ、残りの民、イスラエルの残りの民を慰め、癒し、救うという、そういう流れになっています。でしばしばイザヤ書は聖書の中の聖書と呼ばれるんですね。もうその中にその神様の救いのご計画が全部網羅されているような、そのような、この流れを持っているんですけれども、先ほどお話しした、これはたまたまなんですけどね、39章と、そして残りの27章ですね、40章から66章ですけど、27章分で、この区分け、もちろんこれは初めにそれがされているわけではなくて、後世の人がその便宜上ですね、章をつけて節をつけたわけなんですけれども、興味深いことに旧約の、書物の数というのが39巻あって、そして新約が27巻あるわけなんですね。わかりますか？創世記からマラキ書までが39あって、で新約が40章から66章まであるわけなんですね。これはたまたまなんですけれども、同じようにこの慰めのメッセージというのが、このイエス様がお生まれになった時にですね、シメヨンがイスラエルの慰めがやってきた、実現したんだとこう言ったように、イエス様が来られることによって新約の幕開けがあってですね、それまでがこの律法を守り行うことができないイスラエルに対する裁きのメッセージが旧約の中に前面に出ているわけなんです。でそこで、さらにですね、話をもっと細かい話をしますと、この前半と後半の真ん中に挿入されている歴史的な出来事があります。それが36章から39章までなんですが、ユダの王ヒゼキヤがエルサレムを取り囲んだアッシリアの脅しを受けて、主の前で衣を裂いて祈った出来事が書かれています。アッシリアという強大な国の軍がエルサレムを包囲し、その時に ヒゼキヤが神の宮のところで、衣を裂いてですね、嘆いて祈った。そして神が一夜にして18万5000人のアッシリアの軍を殺してくださった、撃ってくださったという出来事が、この36章から39章までに書いてあるんです。で、この歴史的な出来事が基盤となっていて、そこで神様がその救いを与えるんだよ、私が救うんだよということをこうお語りになっているのが、このイザヤ書の予言であります。ですか、何も頼ることができなくなった、主のみにしか頼ることができなくなった。で、実はそれを神は望んでおられるわけなんですよね。私たちの生活でもそうです。他のものに私たちは無意識のうちに頼っているわけです。神に望みを置きなさいと神は言われているのに、そうではない他のものに望みを置いているのが私たちなんですよね。そこで神は私たちがより頼んでいるものを取り除くということを行われるわけです。そして神のみが神であって、主のみが神であって救う方なんだということを教えているわけなんです。そしてもう一つ、イザヤ書の特徴は、このイザヤ書が最も新約聖書の中で引用されている、旧約の中の書物でもあります。で、イエス様、の働きが、ここほどたくさん書かれているところはない。メシアの働きですね、キリストの働きが、ここほど、この予言されているところは、ないわけなんですね。あともう一つは、イエス様が初めに来られた時のみならず、再び来られる時、終わりの日ですね。そしてイスラエルの残りの民が、残りの民ってずっと言ってますけれども、その反逆している民を神は取り除かれています、裁かれています。で、本当に神のみを求めていくその残りの民ですね。で、その残りの民を集めてくださるというですね、散らされている残りの民をこう集めてくださるという、その終わりの日を長官的、このパノラマ的に眺めていくことができるわけなんですね。で、もう一つですね、本当にこのイザヤ書って、この学ぶ、もうこれで何回目かな、私教えてるのが4回目ぐらい、5回目ぐらいになるかもしれませんが、非常に苦労します、準備をするのにですね。こう一発でわからない、こうもどかしさをいつも感じながら、この準備をしているんですね。で、何度も何度も読んで、これね、イスラエル旅行行かれた方はわかるかと思うんですけれども、一度だけだとさっぱりわからない、特にエルサレムがさっぱりわからない。で、2度3度4度5度行って、で、それでようやく分かってくるかな。でも、そこにはものすごい深みがあるわけなんですよね。で、イザヤ書も似たような感触を得ます。難しいですけれども、何度も読んでいくと分かることがこう出てくるんですね。で、それは何かというと、イザヤが、初めは自分の目の前にある問題について予言を始めていく。つまりエルサレムとユダについての予言を始めていくんですけれども、その次第に彼自身も砕かれていって、今度は北イスラエルも含むそのイスラエル全体の予言に変わっていき、そして次に今度は周辺の国々に対する予言に変わっていきますですね。具体的には1章から5章までがユダとエルサレムを中心、そして6章から12章までが北イスラエルも含むイスラエル全体に対する予言がこの出てきて、そして13章からこのバビロンをはじめとする、またアッシリアも出てくるし、ペリシテも出てくるし、モアブも出てくるし、エドムも出てくるし、周辺の国々に対する予言が始まり、で、さらにちょっとまたこのイスラエルエルサレムの問題が書かれて、そして全世界ですね、もう本当に宇宙的って呼んでもいいかもしれませんが、もうこう地球全体に対する大患難ですね、この全世界に対する予言へと拡大されていきます。 そしてそれで終わって今度40章以降でいかに神が大きい方かが書いてあるんですよね。有名な箇所がそのこの神にとってですね、島々というのは天秤のこの上の塵のような存在であるとですね、もうこれほど大きな方なんだという、もう壮大な神様のご計画、島々という言葉がたくさん出てきます。地の果てという意味ですね。あのイエス様が言われた地の果てにまで私の証人となると言われたということで、これがちょうど、この使徒の働きにもあるように、まずはイスラエルの失われた羊のためにイエス様が来られて、イスラエルの本当にごく一部のガリラヤで起こったことがあって、けれどもイエス様が死なれてよみがえられた後に彼らに聖霊が下り、そしてそこからユダヤからサマリアへと迫害によってですね広がっていって、そしてさらに今度はユダヤ人が考えもしなかった異邦人に対する伝道が始まり、小アジア、今のトルコにまでパウロは行ったところでマケドニアの人に呼ばれてですね、そしてパウロでさえがこの未開って言ったらいいでしょうか、そこまで行くのかというヨーロッパ、つまり地の果てにまで至る宣教へと動いていったわけなんですね。神は宣教の神です。で、本当に、まあ、毎回ここに来るときに私がお話ししていますが、終わりの日ということを考えるときにこういう世界規模になっているんだということをですね、知っていただきたいんですね。そしてだからといって今その世界規模で神様が動かれているからといっていつも外ばかり見ているのではなくて、むしろ今エルサレムから始まる、イエス様がエルサレムから私は聖霊を下す送るんだよと言われたように、今自分と自分の周りの人たちはどうなのかですね。でこのようにして聖霊に満たされて、そして神様の御国の広がりというのを自分が経験していくという、そういう流れになっています。ですから、いかに自分が空になって、で神の霊に満たされて、そしてキリストのその幻の中で生きることができるかというチャレンジが私たちには与えられているわけなんですね。それで、ですね、あとですね、先ほども話したこの歴史的な出来事というのがとても大事になります。他の預言書もそうなんですけれども、その預言者がたくさん出てくる時というのは、神様が何とかして今問題が山積しているご自分の民に対してご自分のところに立ち上がってほしい、戻ってきてほしいという思いがあるからこそ多くの預言者を呼ぶわけなんです。ですね。その今までも例えば立法を与えるのに用いられたモーセも預言者であるし、例えばアブラハムも預言者と呼ばれているし、ダビデ自身も預言を行ったし、けれども預言に特化している人っていうのはエリアから始まってるわけですよね。まあ、その前からも少し言ったんですけど、代表的なのがエリアから始まっていて、でなぜかって言ったらアハブという極悪のこの王が出てきて、イスラエルがこのシドンにあるバールをですね拝み始めた、国こぞって拝み始めたという危機的な状況であります。だからね、暗いし複雑なんですね、状況が。でイザヤが出てきた時も同じであります。でこれが状況をですねちょっと説明しますね。これ分かりやすく説明します。ですか、いろいろと国が出てきますよね。周辺の国が出てきて、この預言書旧約聖書のこの歴史を見ていくと、特に王国時代になるとこう複雑になってきますよね。どこから戦いが起こって、どこからあそこから戦いが起こってっていって、こう話を追っていくのに結構苦労しますよね。大体このイスラエルの地図がここにあることをお考えになっていただけると分かるんですけれども、イスラエルの、まあ、天敵っていうか宿敵というか、この周りの国々にいます。主にまずは敵というか、イスラエル自身もより頼んでいく誘惑にあった南にある国というのがエジプトであります。これ大国ですね。けれども、その他にこのペリシテという人たちがいました。今のガザ地区のところにいた人たちであります。もうずっと戦ってますね。それでようやくダビデの時代になって、この従属っていうか、この征服することができた。 そして今度ペリシテがこのイスラエルがあるとこの皆さんの方から見るとこっちの方か、ちょっと待ってください。こっちがあって、あ、こっちですね。こっちの方なんですね。南西にあるわけですよね。で今度は北に行くとあとツロというね、あの国があります。これは敵というよりも逆に貿易ですごい栄えたところなので、このなんていうのかな、さっき言ったようにこの違う形での攻撃、霊的な攻撃があるわけですね。この偶像が入ってくるであるとかですね。でもそして今度はシリアがあります。シリア、こちらですね。皆さんから見るとガリラヤ湖の、あのゴラン高原があって、そしてその北東ですね、アラムという古代名です。だから皆さんの聖書の中でアラムという言葉が出てくるかと思いますが、シリアがあるわけですね。そしてそのシリアの下のところにあるのが、今度はアモンという国です。アモンとその下にあるモアブは兄弟関係ですね。ロトの娘がこのロトとのこの近親相関ですね、この関係を持って、まずアモンがありますですね。そしてアモンは今のですね、アンマンですね、あのヨルダンの首都ですね、あると。そしてその下に視界の東側には、このモアブがあります。そして今度は視界の南側にエドムがあるわけです。でこういう感じで、いつも戦いが起こって、ダビデの時代になってソロモンの時代になってようやく彼らをこう平定することができて大きな国となったのがあのイスラエルのソロモンの時代の国であります。ところがソロモンが神様から離れることによってどんどん反乱が起こってきて、そして独立しようという動きが起こってきて、そしてイスラエルが自体が分裂し、北イスラエルと南ユダになって、でそこでちょっと戦ってきたわけなんですか。いろんなことが起こっている時に戦って、でもね、これって例えると、小学校中学校の喧嘩なんですよ。ですか。そこでヤクザがやってきました。そうするとね、ヤクザがやってきた時にはもうみんなが団結せざるを得ないんですよ。というのがいいですか、イスラエルユダの国で起こり、何があったかというとメソポタミア地方ですね、今の北、イラクの南部にはあの後にバビロンが台頭しますし、そしてイラクの北部の方からアッシリアという国が台頭し、それがちょっとヤクザっていうか、まあ高校生ぐらいにしといてもいいですけれども、まあいずれにしてもものすごいもう巨大な力を持った、まああの今の言葉で言ったらテロリスト国家って言ったらいいでしょうかね、ものすごい残虐の方向で人々を征服していった国がそこから現れたわけなんです。そしてじわじわとこのパレスチナ地方って言ったらいいでしょうか、あのイスラエルのみならずその周辺の国も含めたところに進出し始めたんですね。でその中で、ついに近隣諸国を倒していったのが紀元前の734年に、シリアが倒されて北イスラエルにも、やってきて捕らえ移していき、ついに722年、紀元前の722年にあのサマリア、北イスラエルの首都サマリアが陥落しました。ですからもうその時には南ユダしかなく、アッシリアは目の前に迫っているわけなんです。そして、どんどんどんどんもうユダの町々にも進出してって、ついにヒゼキヤの時代701年の時にはエルサレムだけがちょうどこの大会の孤島のようにですね、この残されてったわけで、他のところはもう征服されたんですね。けれどもエルサレムだけが残されたというのが701年であります。でこのような時代になっているんですね。そしてさっきの36章から39章って言ったらいいかな、まあ、36章37章にこの神がそのエルサレムを救われる出来事が書いてあります。でちょっと一節をご覧ください。アモツの子イザヤの幻、これは彼がユダとエルサレムについてユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代に 見たものであると。ということで、イザヤがこの活動を具体的に行ったのがウジヤの時代からであります。ウジヤというのはヒゼキヤのひおじいさんですね。でウジヤ覚えてらっしゃるでしょうか。素晴らしい王様だったんです。最後にですね、神殿の聖女の中に入っていこうとして香を焚こうとしたのかな。でそれで、雷病にかかってしまって、ヨタムが共同統治を行っていて、ヨタムは良い王様でしたが、その後のアハズが本当にもう堕落した王であって、そしてヒゼキヤが現れると。でこの後で、マナセ、もうユダの中で一番悪い王がヒゼキヤの後に現れるわけなんですが、おそらくその時にイザヤがマナセによって殺されているのではないかなと、言われています。ユダヤ教のタルムンドなので、これは聖書ではないんですけれども、彼が2枚の板の間に縛られて、このマナセによってですね、ノコギリで引かれたという記録があり、ヘブル人への手紙の11章の37節にノコギリで引かれた信仰を持った人と、もしかしたらイザヤではないかとも言われています。でこのようにして、どんどんどんどん世の中が悪くなっていき、そして混乱していき、そして教会もふるいにかけられる時代です。神の家から神の裁きが始まるとペテロは言いました。でその中で私たちがある意味で霊的な意味で生き残るためにはどうするのかですね。これを、ぜひですね学んで、そして実際の自分の信仰生活の中に生かしていただけたらと思います。で、先ほど読んだ1節以降をお読みしますね。2節から読みますね。天よ聞け、地も耳を傾けよ、主が語られるからだ。ちなみにこれはユダとエルサレムについて語り始めてますけれども、子らは私が大きくし育てた、しかし彼らは私に逆らった。牛はその飼い主を、ロバは持ち主の飼い場桶を知っている。それなのにイスラエルは知らない、私の民は悟らない。まずこれは、法廷の場面の表現から始まっています。地、天と天を聞け、地も耳を傾けよ。これは天と地を証人として招いているわけです。ですか？だから私たちはですね、なんか日本語でもあるし、お天道様を見ているとかですね、あるじゃないですか。だから天と地ですね、他の人には隠すことができても、この天と地は見ているよと。つまりこれは証人として呼び寄せて、そしてあなたたちは一体何をやっているのかと、呼びかけになっているわけなんですよね。でまず主はご自分がイスラエルの民を、ユダとエルサレムを大きくして育てたとこう言っています。子を育てるようにしてイスラエルを育てたんだよ。これは旧約聖書を読めばここまで神きめ細やかに神がイスラエルのことを育てていったのか、出エジプト、いやそのアブラハムの時からですね、神様は本当に、こう細かい、配慮をですね、このイスラエルのために行っておられる。例えばですね、出エジプトですね、エジプトから出た時にですね、ペリシテ人の地を通ったらですね、彼らが怖がって戻ってしまうかもしれないということで、他の道を通らせて、そしてシナイの砂漠のところまで、アラノまでですね、導いて、そこで神様がこの律法ですね、イスラエルの民が生きることができるその指針をですね、与えられたとかですね、たくさんあるわけですよ。本当に細かいことまで神様がされて、大きくして育てたにもかかわらず、まるでもうそういう親子の関係がなくなったかのようにイスラエルが振る舞っているということを 動物をと比較しているわけです。家畜と比較しているわけですね。牛がその飼い主を、ロバは持ち主の飼い桶を知っていると。そうですね、ある時にこの泥棒をした人ですね、どうやって捕まえるかということで、その泥棒が逃げていってしまったそこの家にですね、この牛が飼われていたということなんですけれども、でそれでですね、その牛を離したらですね、その泥棒のところまで行ってですね、警察が泥棒を捕まえることができたという話があるんですが、知ってるんですけれども、私たち人間はこれをいとも簡単に忘れている、知らない、悟らないと今ここで言っているわけなんです。見事ですね。これは、人ほどではないです。私たちの姿であります。そして4節からあーと書いてますけど、これね、英語だと「woe」って書いてますね。災いだ、忌まわしいと訳すことができますが、罪を犯す国、都が重き民、悪を行う者どもの子孫、堕落した子ら、彼らは主を捨てイスラエルの聖なる方を侮り、背を向けて離れ去った。もうかなりこういろんな表現で神はイスラエルが罪を犯しているということを糾弾されています。罪を犯す、都が重き、悪を行う、堕落した。そしてイスラエルのこともいろんな言葉で話します。国であって、民であって、子孫であって、子供であってと。そして彼らが主を捨てイスラエルの聖なる方を侮り、背を向けて離れ去った。で次に、あなた方はなおもどこを打たれようというのか、反逆に反逆を重ねて、頭は残すことところなく病にかかり、心臓もすっかり弱り果てている。足の裏から頭まで健全なところはなく、傷と打ち傷と打たれた生傷、絞り出してもらえず、包んでももらえず、油で和らげてももらえない。彼らの罪の結果、反逆の結果をこのような形で病にかかっている姿として言い表しているわけなんです。で、これイザヤ書の中で特徴的です。まあ、他の預言書、エレミア書もそうですけれども、この傷を受けている、罪を犯して反逆している者が自らを傷つけているということで書かれています。ですからイザヤ書の53章で有名な、そのイエス、私たちのこの方が受けた打ち傷によって私たちは癒されたと書いてありますけれども、それは霊的なことのみならず肉体のことも含む、実際に傷を受けているというものをこの罪を犯した結果として書いてあるわけです。で、これ実はそうですよね。私たち自分を傷つけていくんですよね。神に反抗していくということは、神からお仕置きを受けるとかそういうことではなくて、自らを傷つけているわけなんですね。そしてあなた方の国は荒れ果てている、あなた方の町々は火で焼かれ、畑はあなた方の前で他国人が食い荒らし、他国人の破滅にも似て荒れ果てている。しかしシオンの娘は残された。イザヤ書では残すという言葉、残されたというのがキーワードになってきますけれども、あたかもブドウ畑の小屋のように、キュウリ畑の番小屋のように、包囲された町のように、とありますが、その自らを傷つけていることによって国がその後で荒れ果ててきてるではないかと、他国人が食い荒らしてるじゃないかと、で他の国と変わらないようになってしまっているではないかと、こう言っているわけなんです。他の国と分からない、変わらない、神様に見出された民であるにもかかわらず、神を知らない国々と変わらないことを受けているではないか。これはだから私たちにも同じことは言えるわけですよね。私たちが罪を犯し続けているならば、他の人と変わらないその痛みを持っているではないかと、まあ、そういうことを今ここで話していて、まあ、具体的にはアッシリアが ユダをの町々を荒らして行っていくことが背景にあります。そしてしかしシオンの娘は残されたとありますけど、先ほど言ったエルサレムですね、ここにあるブドウ畑の小屋とかキュウリ畑の番小屋というのは本当にもうその畑がたくさんこの広がっているところにもうポツンとこの小屋がこの、ね、あるわけですよね。そのようにエルサレムがなっているよと。で9節で、もしも万軍の主が少しの生き残りのものを私たちに残されなかったら、私たちもソドモのようになりゴモラと同じようになっていた。言い換えるとソドモとゴモラのようにならなかったということです。少しの残りのものがいた、つまりヒゼキヤなど神様に立ち返る者たちがいたので、あの火と火が降ってきて焼き尽くされてしまったソドモのようにはゴモラのようにはならなかったっていう話を言ってるわけです。思い出していただきたいのはこれアブラハムの取りなしであります。アブラハムがこの主の使いから、このソドムの町を滅ぼすということを告げられたときに、50人の正しい者がいるかもしれません。正しい者とそして悪い者を共に滅ぼされるのですかと。そしたら50人がいたら私は滅ぼさないと言って、そこでアブラハムは人数を減らしていきました。ちょっとやばいなと、ね、もしかしたらということでどんどん不安になっていって、10人まで、10人いたらどうなんですかと。そしたら10人いても私は滅ぼさないとこう言ったんですよね。でも10人もいなかった。そしてロトとその未婚の娘と2人と、そして、奥さんですね、ロトの奥さんのみをが出ていくのを待って、そして火を降らせたわけです。やはり正しいものを滅ぼすことはなさらなかった。あの奥さんはですね、振り向いてしまったので、救おうとしているのに世にソドムに世に未練を残してそこにいれば滅びるよと、共に滅びる可能性があるんだよと、いうことを教えているわけなんですけれども、いずれにしても正しいものを滅ぼすことは決してなさらない。そして本当に残ったものがいる時に守られているんだよということです。で、これはイスラエルの残された民、新約聖書に行くとイエス様も信じているユダヤ人の人たちを残された民となるわけですね。だいたいユダヤ人の人がイエス様を信じるときっていうのは、私が、この頃は違うかもしれませんね、特にアメリカでは。でも私が世界の中でイエス様を信じている唯一のユダヤ人だという、思ってしまうんですけれども、実はですね、この教会史の中で、ユダヤ人でイエス様を信じている人はいたんですね。でなければ当の昔に滅ぼされていますですね。そして、これは霊的な適用ですけれども、私たちが残されたものとして、残されたというのは本当は、ユダヤ人だけに当てはまる言葉なんですが、それでも適用していく必要があります。つまり私たち自身が本当に清めを経験しなきゃいけない。これから見ていきますけれども、本当に主のみの、この救いをですね、このそういう生活になっていかなければいけないんだというですね、そういうことをですね、この私たちは見ていきます。で、次にですね、いいですか、10節ですが、聞けソドムの首領たち、主の言葉よ、耳を傾けよ、ゴモラの民、私たちの神の御教えにと言ってます。これね、ものすごいこう神様の強い言葉ですよ。考えてみてください。イスラエル、そのエルサレムの住民とユダの民に対して、ソドムの首領たち、そしてゴモラの民と呼んでいるわけです。 その多くがソドムとゴモラで行っていることと同じことをしているではないか。で、このように言っているわけです。で、次から見るのは宗教的な活動、生贄を捧げるとか祭りを行うとか、それはちゃんと彼らは行っていたわけなんです。にもかかわらずソドムとゴモラが行っていたことと変わりないことを行っているではないかという糾弾であります。で、予言的に見ると終わりの日にエルサレムがそのようになるということが黙示録の11章に書いてありますですね。そこでは霊的な意味ではソドムであってエジプトであるとエルサレムのことを言っているわけなんですね。事実そうなっていくよということが書かれているし、今度これは私たちに対することであります。つまり宗教的にはキリスト教の活動としては熱心にやっているけれども、自分の生活が変わっていないということですね。で、続けて見ていきますが、あなた方の多くの生贄は私に何になろうと主は仰せられる。私は牡羊の全焼の生贄や肥えた家畜の脂肪に飽きた。お牛、子羊、親木の血も喜ばない。あなた方は私に会いに出てくるが、誰が私の庭を踏みつけようとあなた方に求めたのか。生贄を捧げなさいと神は命じられたにもかかわらず、今ここで神は何になろうと、飽きたとおっしゃっているわけなんです。非常に大事なことですね。私たちが神様の礼拝を、またはキリスト教あるいはクリスチャンの活動を行っていることによって、私は神様から受け入れられていると思ったら大間違いで、むしろ飽きたですね、もういいよと嫌悪感を神様が持たれるものにもなっていくんだよと。神様と自分との関係を、むしろその正されなければいけない悪くなっている関係を、そういう宗教的な活動で補完しようとしていくという悪いものがある。他のところに保証を求める、神との関係の中で保証を求めるのではなく、そういう活動に保証を求めていく、これをやっているから私は救われるんだですね。ではない。そしてここで愛に出てくるが、私の庭を踏みつけよって言ってますけど、これ分かりますかね。生贄を捧げるときに、神殿にしろ、この幕屋にしろですね、入り口があって東にあるんですね、入り口がね。で、そこから入ってくると正面にあるのが祭壇なんですよね。で、祭壇でこの全焼の生贄を捧げていきますですね。で、そこでこの庭に入るわけです。で、そこからはバトンタッチして祭司の奉仕になっていくんですけれども、で、ここで庭を踏みつけるという言葉、この踏みつけるというのはもう本当にないがしろにする、軽んじるですね、この聖なるところを怪我していく、まあ、例えばここに家に入ってくるときにとても泥がついた状態でどかどかとここに入ってきたらですね、特に日本人の家ですから、もう非常に失礼なわけですよね。で、そういう意味合いで書かれていて、で、これがヘブル人への手紙のですね、10章の29節では、故意に罪を犯し続ける者に対して神様が話しているんですね。こう書いてますけども、まして神の御子を踏みつけ自分を聖なるものとした契約の地を汚れたものとみなし、恵みの御霊を侮る者はどんなに重い処罰に値するか考えてみなさいと。神の御子を踏みつける、ここではユダヤ人の信者の人たちがあまりにも迫害を受けているので、ユダヤ教に戻ろう、で、このようにした人たちに対しての警告の言葉ですね。つまりもう信仰を捨てる、捨てないように見せかけて実は捨てていくっていうですね、で、そのような、時に御子を踏みつけるという言葉を使っていますですね。で、続けて見ていきましょう。13節もう虚しいものを携えてくるな、甲の煙、それも私の忌み嫌うもの、祭司たちが 祭司がですね、この聖所の中に入って香壇があるところで香を焚くと、これ忌み嫌うよと。で次に新月の祭りと安息日、会合の召集、不義と清めの集会、これに私は耐えられないですね。この律法に書いてますね、新月の祭り、この月が改まるときに、で安息日もそうですね、週ごとで会合の召集、これも耐えられないと。であなた方の新月の祭りや礼祭を私の心は憎む、それは私の重荷となり私は追うのに疲れ果てたですね。礼祭っていうのは例年行われる祭り、7つの祭りがありますよね。レビ記の23章に書いてありますけども、第3祭りがあって、水越の祭りと五旬節と、そして仮用の祭りがありますけども、これを憎むと。そしてあなた方が手を差し伸べて祈っても、今度は祈りですね、手を差し伸べてこうやって祈るわけです。祈っても私はあなた方から目をそらす、どんなに祈りを増し加えても聞くことはない、あなた方の手は血まみれだとこう言ってます。これショックですね。このようにして祭りを行って神様を喜んでいるように見えていて、祈りをしたら必ず聞かれているという当然信仰というか期待を持って祈っているものが、神様はもうやめてくれとこう嫌悪感を持っているわけなんです。まあ、今これイザヤという預言者ですけれども、同じ預言者でサムエルもですね、サウルに対して話したわけなんです。覚えてますか？第一サムエルのですね、どこだったっけな、15章ですね。でそこに、このアマレク人を聖絶しなさいという神様の命令を、このサムエルを通して神が行われて、そしてサウルは殺していったんですけど、王は生け捕りにして、そして家畜 この最良のもの、良いものは残していたわけなんです。そして彼は生贄を捧げました。そしてサムエルがやってきて、一体なんでこう残ってるんだと。いや私は神のためにこうやって生贄を捧げてるんだって。そしたらサムエルがもう彼の話 もう途中までしか聞かないでこう言ったんですね。主は主の御声に聞き従うほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の死亡に勝る。まことに背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。あなたが主の言葉を退けたので、主もあなたを王位から退けた。非常に厳しい言葉です。大事なのが、御声に聞き従うことなんだよって。こう言ってるんですね。だから先ほど話した通りなんです。神様の言われてることに、その自分をいなんで、神様の道の方を選んでいくという地道な作業。イエス様が言われました。弟子になるにはどうすればいいか。自分を捨ててっていうのは、いなんでって訳してもいいですけれども、いなんで日々自分の十字架を追って私についてきなさいと。でこれをすることなく、その周りのことですよね。本当は神に従っていかなければいけないのに、それをしないで他のもので補っていこうとする。で一生懸命ね、祈ってみたりとか、聖書の勉強してみたりだとかですね、いろんな集会にこう行ってみるとかですね、でこれやったら占いの罪と偶像礼拝の罪なんだよと言ってんですね。事実サウルは死ぬ前に何やったか、いくらペリシテ人との戦いで主に伺いを立てても答えがなかったから、どこ行ったかしたら魔術をやる女のところに行ったわけですよ。で彼はそれで死んでた。私たちも同じです。御言葉に従っていかないということ、神様が言われていることに着実に従っていくということをしないでいると、そして他のもので一生懸命いろんなものを積み上げていこうとするとですね、結局違うものにより頼んでいきます。神様ではないものにより頼んでいきます。この場合は占いにより頼んでいくかもしれないですよね、クリスチャンであってもね、クリスチャンと言っていてもですね。でそういう問題が起こります。で戻ってください、1章の16節です。イザヤ書、あらえ身を清めよ、私の前であなた方の悪を取り除け、悪事を働くのをやめよう、 善をなすことを習い、公正を求め、虐げる者を正し、みなしごのために正しい裁きをなし、やもめのために弁護をせよ。ですね。これをしてくれと。これがあなた方に必要な、まあ、いわば生贄と言ったらいいでしょうか。洗え、身を清めというのは、悪を取り除きなさい。今ある罪を取り除きなさい。で、具体的には善をなしていきなさい。今度はただ取り除くだけではなくて、今度は自分が行ってない正しいことを行いなさい。初めの行いをしなさい。イエス様は言われました。初めの愛からあなたは離れてしまった。悔い改めてどこから落ちたかを思い出し、そして初めの行いをしなさいって言われましたね。で、具体的にはみなしごとやもめ、これがまあ、これは特に裁判官に対して話しているわけですけれども、それだけではなくて、モーセの律法の中には絶えずみなしごややもめや弱っている人たちに対しての働きかけをしていきなさいと、こういうわけなんです。だからイエス様が言われました。受けるよりは与える方が幸いなんですよって言われましたよね。いいですか。私たちが受けてこれを分かち合っていくことを具体的に行っていく、教会の中において、本当にこの教会の働きの中に自分がいるかどうか、その一部になっているかどうか、そしてその中でしっかりと伝道し、その伝道といってもですね、今何て言うのかな、プログラムをこなせって話をしてるんじゃないんですよ。いいですか。そして奉仕をしていくということを行っているかどうか、具体的に自分が周りの人たちに対して、例えば伝道もそうだし、または働きかけもそうだし、いわばミニストリーを持っているかどうか。ミニストリーっていうとね、なんか伝道者とか、これ牧師がやってる話、そうじゃなくて、そういう人たちっていうのはむしろ自分がミニストリー、奉仕の働きを整えてくれる人たちなんです。その人たちの指導の中で、自分が整えられてって、具体的に周りにいる人たちに働きかけていってるのかどうか、これをどうかですね、物差しで見てみてください。自分はどうなのか。それともいつまでも乳を飲む幼子のようにですね、第一コリントに書いてますけれども、なんかいつまでもその、そのなんか表面的なものでこう喜んでいるのかどうかですよね。で、これがあるわけです。で、次見てください。18節。さあ来たれ論じ合おうと主は仰せられる。たとえあなた方の罪が火のように赤くても、雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる。もし喜んで聞こうとするなら、あなた方はこの国の良いものを食べることができる。もし拒み背くなら、あなた方は剣に飲まれると主の御口が語られた。神様は罪を認めようという強い言葉を17節まででお語りになっていますけれども、これは恵みの入り口なんです。罪を認めることによって、それから神が豊かな恵みを、罪の許しをですね、与えてくださるんです。で、このなんで自分がなかなか神が言われていることに応答できていないのかと、こう一生懸命いろんなことをやっているけれども、どうしても自分のクリスチャン生活が空回りしているっていうのは何なのか。うまくいってない。どうしてもこれやろうとしても、なんかこうやって。で、それはですね、根本の理由は恵みなんですよ。恵みによって成長しなさいと第二ペテロの最後に書いてますけれども。恵みがわからないんですよ。その自分のした罪について認めないか、あるいは認めても自分を責めていく。その神様がキリストイエスのうちにあるものは絶対に罪に定められることはないと言ってるんですけども、まだ自分を責めている。許されたんだと。パウロは、私は許された罪人の頭なんですと、こう言って、この神への恐れを持ちつつも解放されたものとして、彼はあれだけの働きをすることができたわけなんです。で、私たちも同じです。ここで火のように赤くなる。この火っていうのはね、何かというと血が固まった時の色ですね。単なる赤じゃないんですよ。このどす黒い赤ですね。そうなっても 雪のように、で英語だと whiter than snow って書いてますね。雪以上に白くなると書いてありますし、で次に紅のように赤くても羊の毛のようになる。でここで神の恵み、罪の許しの特徴をお話しします。これは瞬時に起こるもの、即時的、すぐに起こるものです。他の箇所では第一ヨハネが一番わかりやすいですけども、あなたが自分の罪を言い表すならば、神は真実で正しい方ですから、あなた方の罪を許し、何て書いてますか、すべての不義から清められると。でちょっと前に行くとですね、あなたは神が光であるように、あなた方が光のうちを歩むならば、あなたは神と交わりを持っていて、御子の血はすべての罪を清める、すべてって書いてあるんです。徐々じゃないんですよ。これよく間違える。私は罪を告白しました、でもまだこの罪はダメなんだ、この罪はダメなんだって徐々に徐々に罪が許されていくっていうですね、いつの間にか考えてるわけです。これだけたくさんの罪を犯したから、神様が許するのもまあちょこっとずつかなと、じゃないんですよ。恵みというのは一切の罪を清めてくださるんです。すごく大事です。今日本では私ヘブル人への手紙をね、教会の中でそうですね、火曜日にある学びなんですがやってますけれども、そこにはただ一度キリストは永遠の生贄を捧げたって書いてある。ただ一度、これ英語で言うと once and for all、 金輪際もうあなたの罪を咎めることはないですよと、もうここで全部始末したんですよと。だから2000年前であっても、もう皆さんの過去と今と将来の罪一切をあそこで全部除き去ってくださったんですよと。もうこれ以上ないんですよ。いやもっと証しちょっとね、成長しなきゃいけない、成長できないんですよ。救いについては 100% の救い、永遠の救いが与えられてるのに、どこでこの積み上げることができるんですか。でも私たちはよし、これからクリスチャンだったから頑張って、この今日だから頑張って、よしこれから神の国を自分、違うんですよ。神の国の中にひれ伏すんですよ。私たちはこれ従っていくだけなんですよ。自分の意思を神の前で落として神様に使ってくださいって言うだけなんですよ。献身という言葉を使ってね、よしこれから頑張ってってことやる、それじゃないんですよ。だから恵みなんですよ。だから人見てはいけません。この神が用いられている人、完璧じゃないんですよ。ダビデ見てください。パウロだって癖ある人ですよ。なのになんであの人はこの人はって言っちゃいけないんですよ。神が立てられてる人なんです。これ恵みの指導者ですから、恵みの人ですからですね。ここが恵みによって生きるか、あるいは律法の行いによって生きるかの大きな違いです。ですか。そして19節と20節にはいいですか、19節では恵みがあります。もし喜んで聞いているならば良いものを食べることだけ、これはモーセの律法の約束ですね。本当に神の言葉を聞いていくのであれば良いもので、神様はその実際にイスラエルの地に良いものが与えられる、その作物ですね。だけれどもしかし拒んで背くならば、あなた方は剣に飲まれる。これは外国の敵がやってきて剣に飲まれると。で次いきます。この21節からはこのエルサレムの町を中心な都、中心な都というのはつまり締結って言ってもいいですね。この女の人が一人の男だけに、このちゃんとね、他の男のところに行かないでって、それとこの堕落してしまっているエルサレムのことを遊女ですね、というふうにこの対比して話していきます。それがこの21節から31節まで書いてあるんですけれども、どうして遊女になったのか、中心な都が公正があふれ正義がそこに宿っていたのに、今は人殺しばかりだ。これはおそらくダビデの時代のことを以前は思い起こさせていると思います。中心な都、 公正と正義がそこにあった。ダビデはウリアのことを除いてですね、ウリアの殺人のことを除いて本当に公正と正義でその国を治めていました。けれども今は人殺しばかりになった。でちょうどこれを女に例えている、シオンの娘っていう言葉も出てきていますけれども、男と女の関係に例えているわけですね。女性の方はよくわかるかと思います。男の人にすがっていく、そうですね、結婚が、そうですね、結婚の関係 で男っていうのはよくわからないですよ、その中身がね。仕事に男は頭がいっぱいですから、やることで頭がいっぱいですから、関係ではなくてしていることで頭がいっぱいですから。でも女性はそうじゃないですね。だからそれと神との関係をこう、このなぞらえているわけなんですね。でお前の銀は金かすになった、お前の良い酒も水で割ってある、お前の司たちは反逆者、盗人の仲間、皆賄賂を愛し報酬を求める、みなしごのために正しい裁きをせず、やもめの訴えも彼らは取り上げない。銀が金かすになったら用なしであります。同じように酒も水で割ったらまずいです。ですね。あなたは役に立たないものになったよ。で、後でもいろいろ出てきますけれども、イエス様もですね、塩気がなくなったら塩は用なしだよと、捨てられるんだよと、ですね、同じことを言ってます。そして、司たちがこの賄賂とか報酬を求めていて正しい裁きをしないということを言って、で24節、それゆえに万軍の主、イスラエルの全能者、主の御告げ、私の仇に思いを晴らし、私の敵に復讐しよう、しかしお前の上に再び我が手を伸ばし、お前の金かすを悪のように溶かし、その浮きかすを皆覗こう、こうしてお前の裁き司たちをはじめのように、お前の議官たちを昔のようにする。そうして後お前は正義の町、忠臣な都と呼ばれよう。今神は、敵に復讐する、エルサレムの敵に復讐してくださいます、ね、エルサレムに来たアッシリアを滅ぼしてくださると。でその過程の中で、この悪い指導者たち、頭たちを全部取り除きますよという話が25節に書いてあるわけですね。この金かすで残った者たち、また残りの者ということです。この裁きつかたちをはじめのように、機関たちを昔のようにすると、立ち上がらせるよ、神に立ち上がらせるよと言って、そして正義の町、中心な都とまた回復しますよという希望を話して、27節でシオンは公正によってあがなわれ、その町の悔い改める者は正義によってあがなわれる。あがなわれているということは義が取り戻されるんです。正しさが取り戻されるんです。悔い改めるというのも書いてますね。悔い改めていく必要があります。で、悔い改めるって誰に対してしますか？神様に対してするでしょ、ね、人に対してするんじゃないんですよね、もちろんね、謝るっていうのは大事ですよね。何か悪いことをしたら謝る。でもそれもあくまでも神に対してしています。ダビデもあれほどの大変な迷惑を周りの人にしたにもかかわらず、詩篇の51篇を読みますと、ただあなたに対して罪を犯しましたとこう言ってますね。ですから人間関係で問題が出た時も、実は神様が願っていらっしゃるのは私との関係だよと。横の関係の前に縦の関係なんですね。縦の関係がはっきりすると、横の関係で何をすべきかがおのずと分かってきますですね。で次に28節で、背く者は罪人と共に破滅し、地を捨てる者は失せ果てる。誠に彼らはあなた方の慕った樫の木で恥を見、あなた方は自ら選んだ園によって恥ずかしめを受けよう。あなた方は歯のしもんだ樫の木のように、水のない園のようになるからだ。つわものは浅くずに、その技は火花になり、その二つとも燃えて これを消す者がいないと。ですから、神様は、エルサレムの町を中心の町へと変えてくださるんですが、その過程の中で罪人は滅ぼされるんだよと、えり分けられるんだよということを今ここで話しているわけです。で、29節にあるカシノキで恥をしているっていうのをカナン人が行っていたこの昔からの忌まわしい行いであります。ですね。偶像を拝んでいるだけではなくて、本当性的に忌まわしいことを、まあ、今の言葉で言うと性的盗作っていう言葉ありますよね。忌まわしいことをですね、平気で行っていったわけ。こういう者たちを取り除くよと、滅ぼすよと言っていて、強者とか技、つまり力あるものもここでは火花になると、つまり滅ぼされるよと、まあ、このように、まあ、裁きの言葉で終わっていて、今度は第二の予言が2章から始まるんですね。アモツの子イザヤがユダとエルサレムについて示された先見の言葉。そうですね、2節から4節までも読んでみたいと思いますね。終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立ち、丘々よりもそびえ立ち、すべての国々がそこに流れてくる。多くの民が来て言う、さあ主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。それはシオンから見教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからだ。主は国々の間を裁き、多くの国々のために判決を下す。彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。今、ユダに対する裁き、エルサレムに対する裁きを神が行っておられたにもかかわらず、輝かしい神の国の幻をイザヤが見せられているわけなんです。で、当時のエルサレムの町を神様は語っておられながらも、これが究極的に神様がエルサレムに対してユダに対して行われること、つまり終わりの日の幻というものも、その重ね合わせながら、ここ大事なんですね。予言を読むときって非常にこう難しくなるところが、ここで神は永遠の方なんですね。永遠の神だから、神様はある歴史の中でこうことを行われるとき、それを原型としてパターンとして、そしてご自分が究極的に行われるということもお語りになられるんですね。難しい言い方だったんですけれども、そのイスラエル、エルサレムで起こる救いというものが、終わりの日にイエス様が戻って来られるときに、その軍隊が、世界の軍隊がやってきて、そして彼らが神のみにより頼んで、そして救いを求めるところで、神様がその世界の軍隊を滅ぼしてくださるというハルマゲドンの戦いも、そのこう見ながらですね、この神様はお語りになって行かれるわけなんです。だからこう急に飛んでいくっていうね、私たちの時間空間の中では飛んでいくっていうふうに見えてしまうんですけれども、決してそうではなくて、でここで今、この恥ずかしいことを行っている者たちを神様は取り除くということを行われた後で、それも大患難時代にユダヤ人に対しても反逆者を襟分けるということを行われた後で、今度は何をするかというと、イエス様が戻ってこられて、そのシオンの山を他のところよりも高くしてですね、これゼカリア書にすぐ書いてますけど、オリーブ山がこう分かれていって、そしてそこがですね、この低地になってですね、そして、このエルサレムのだけがですね、こう高いところになっていくという、こうどこからもよく見ることができる地形になるわけなんですね。でそこでイエス様が神殿を作られて、神殿のところにイエス様ご自身が王座を設けられて、そして祭司でありかつ王としてそこで君臨をされるわけなんです。そして世界中の人がそこで主の教えを聞くために集まってきて、礼拝を捧げていくという幻で、その中で副産物として国々がもう戦いをすることはなくなるよと、今エルサレムにいる人たちは戦いの真っ只中にいたわけなんですよね。けれどもそれは一切 イエス様の教えを受けることによって彼らは戦わなくなるんだよという幻が今ここに書いてあるわけなんです。具体的には千年王国、千年間キリストが、ご自分のものとされたキリスト者と共に、この地上を統治される時になるわけなんですね。でじっくりと見ていきたいんですけども、終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立ち、丘よかよりもそびえ立ち、すべての国々はそこに流れてくる。他のところよりも高くされるんだ。でこの高くされるというのが興味深いのは、聖書全体の中でも神がご自身の栄光を表し言葉を与えられるときに山の上から語られるということがある、多いです。シナイ山において神がシナイ山に降りてこられて、そして実戒をはじめとする律法を与えられて、そして幕屋の作り方、どういうふうに作るかというのも教えられて、山の上でした。やはりイスラエルの民がそこ集まってきて、そして主から教えをもらうわけなんですね。新約に入るとどうなるか、これも山上の水訓があり、新しい幕開けです。イエス様が山からお語りになり、そして貧しいものは幸いですと、天の御国はその人のものであるから、ここから始まるその言葉を語られ、神の国の到来がこのような形で来るんだよと、このような者たちが神の国に入ることができるんだよということをイエス様がお語りになったわけなんです。私たちは基本的にこの国の中に今いるわけなんですよね。そのキリストの弟子として生きていく、神の国の市民として生きていく。そして今度は終わりの日に今読んだように、このシオンの山というものがあるわけなんです。ですね。ここでもイエス様がお語りになる。これは具体的には千年王国ですけれども、今度は千年王国が終わって次に新天新地でも同じです。エルサレム、新しいエルサレムが天から下ってきて、そしてそこにこの諸国の王が集まってくるという、そういう幻になっています。でこれをもっと霊的に話すと、大事なのは主が高められているということです。イエス・キリストが至上の方、これをねプリエミネンスって言ったら分かるかな、英語で言ったらもう第一の方、全てに勝って一番になっておられるんだよ。でこれがコロサイ書ですね、読むとはっきりと分かります。全てのものは御子によって作られて、御子によってなって、御子のために作られていると。そして万物、この被造物と神が和解するための第一の方としてイエス様が十字架につけられ、よみがえられたんだと、キリストの頭であるよと、このように言っていて、そこから外れているそのコロサイの一部の人たちに気をつけなさいと、間違った教えがあって、幼稚な教えがあって、人間の哲学があるよと、または天使礼拝っていうか、この神秘的なこのものに入っていって、いろいろそのなんていうの、キリストの頭、頭なるキリストにつながってないよという問題を取り上げているんですね。でこれが、まず大事です。イエス様が頭になっているかどうか、そしてもう一つは言葉が上から語られているということです。神の言葉を、神の言葉として最高権威ですか、権威あるものとして私たちが受け入れているかどうか。どうしても私たちは心の中で取捨選択するんですよね。都合の悪いものは、あ、これは違うって言ってですね、で都合の良いものだけを取っていくという偶像礼拝を行ってますね。主も拝むけれども他のものも拝むっていうですね、これをいつの間にか行っているけれども、そうではないんだよということを教えています。で宗教改革のね、ヨーロッパ行くと、その教会、プロテスタントの教会はですね、説教団が2階にあります、ね、でそれはその説教者が偉いということではなくて、神の言葉が教会の中で一番なんだよという意味を表していま す, です、ね、でこのことをが特徴になっていて、そして平和が来ますよ。 で多くの人が平和を叫びますよね。平和誰でも求めてますよ。でもキリストが第一となっているか、神の言葉が第一となっているか、これによって初めて平和が来るわけなんです。で、まあ、ちょっと脱線しますけれども、私は去年、いや一昨年からですね、東アジアキリスト青年大会というものに参加させていただいていて、まあ、中国と韓国と日本の若いクリスチャンたちが集まる大会があるんですね。で今年も来月2月にあるんですけれども、韓国のチェジュで行われますが、で去年は何をお話ししたかといったら、この話をしました。平和どうやって持つことができるのか。クリスチャンだとしても韓国の人と中国の人と日本で領土問題を話したらもう喧嘩状態です。歴史問題を話したら喧嘩状態です。違うんです。それを話すのではなく、キリストを主とし、キリストに従っていくことなんだよ。そしてもう一つ話しました。私は次の週にイスラエル旅行に行きます。でそのイスラエルで起こっていることは、アラブ人のクリスチャンとメシアニック Jew と呼ばれているユダヤ人の信者が、なんと元モサドの人と元パレスチナテロリストの人がクリスチャンになって、そしてもう本当に深い愛を結んでいる。彼らがキリストが一番、もう劇的な改心を遂げているわけです。イエス・キリストだけなんだということをしているから仲良くなれるんですよ。でこれが韓国と中国のクリスチャンでも全く同じですね。全く変わらない。そこで一つになれるんです。で同じですね。ここも平和、戦争をやめる、イエス・キリストが王となっているかどうかですですね。でそして来たれはヤコブの家よ、この5節いきますよ。私たちも主の光に歩もう。これね、ちょっと皮肉なんですよ。すべての国々がメシアにのところで教えを聞いて、世界中から集まって礼拝してるわけです。参拝してるわけですね。この参拝を登ってってるわけ、礼拝してるわけ。ところがあんたたちもね、あんたっていうのはつまり、すみません、なんかちょっと大阪弁っぽくなっちゃったけど、元大阪、大阪のね奥さんといるから、ちょっとあんたっていう言葉よく使っちゃうんですけど、すみません。あなたたちもヤコブの家、つまりイスラエルたちですも、主の光の歩もってこう呼びかけてるんです。パラドだから、異邦人である人たちがイエス様を見出して、肝心のイスラエルたちがこの何て言うか後発隊になってるんですよね。まあ、これが救いの計画でも起こって、新約聖書でまず異邦人にイエス様が受け入れられて、そしてユダヤ人が救われていくという流れにもなっているんですが、そしてまたイザヤは今じゃどうなっているのかということを話し始めます。誠にあなたはあなたの民イスラエルのヤコブの家を捨てられた。これはあなたというのは神様のことです。彼らの国がペリシテ人の国のように東方からの牧者で満ち、外国人の子らで溢れているからだ。その国は金や銀で満ち、その財宝は限りなく、その国は馬で満ち、その戦車も数限りない。その国は偽りの神々に満ち、彼らは自分の手で作ったもの、指で作ったものを拝んでいるって言ってますが、イスラエル、このエルサレムの町が、先ほど言ったイエス、主がそこにおられて律法を語る、御言葉を語るというのは裏腹に、何に頼っているかって言ったら牧者ですよ。占いの方に頼っている。主の言葉ではなく占いの言葉に頼っている、人の言葉に頼っているわけです。そしてもう一つ、富がある、金や銀で満ちている。ウジヤの時代から語ってますけれども、イザヤは実際にこれはウジヤの時代に語ったわけですけれども、ウジヤの時はものすごい富んだんです。ウジヤが本当に優れた指導者でした。霊的にも優れていたし、物理的にも優れていたし、で金や銀に満ちていた。この馬っていうのは、これはですね、馬っていう言葉が旧約で出てくるときには戦争ができるということを考えて、軍事力ですよですね。馬で満ちていて戦車も限り数限りないと。でこれ 飛んでいて偶像礼拝を行っているって、この2つがワンセットになってる、1つのセットになってるんですよね。富がある、これ本当に、人を高慢にさせます。でこれからね、具体的にそれに高ぶるものという言葉が、続けて出てきますけれども、富は人を高慢にさせます。どういうふうに高慢になるか、神に頼らなくてもいいという高慢です。そして自分の都合に合わせて何かアドバイスをしてくれるものとして占いがあるわけです。牧者って書いてますよね。ですね、だから神以外のものからアドバイスを受けていきます。で本当にこれは日本だけじゃなくてアメリカもそうだし、どの国もそうですけれども、飛んでいくと、また個人的にもそうですね、飛んでいくと高慢になってきます。日本の場合だったらこれだけ飛んだ国になって、で神の言葉以外のものをたくさん取り寄せていきます。で私がね、まあ、あの牧者、まあ、牧師だと、まあ、時々こう世の中のことを忘れちゃうんですね。いつも教会の人たち、このクリスチャン、ね、もうすでに信仰を持っている人たちを助けるため、伝道を助けるためにいるわけじゃないですか。で、あのこの交わりの時にですね、あのある姉妹がまた、いや、あの口を揃えてこの姉妹、まあ、兄弟もいたんですけども、話したのが、もう本当に自己実現の世界ですよって、職場ではね。で自己実現のこう本が流行るわけですよ。全部が それで、あとカリスマ主婦だとかですね、いかに効率よくこの、何ですか、この家事をしていくであるとかですね、もうとにかくそういうもので、自分が どのようにしてこう実現していくのかって話をね、こう求めていっていますって話をしてくれました。でね、それやるとね、結局その自己実現関連の本を書いた人が儲けるだけなんですね。絶対治らないです。福音でなきゃ治んないんですよ。十字架じゃなきゃ治んないんですよ。自分が罪人であって自分を否まないと治らないんですよ。悔い改めないと治んないんですよ。で恵みに触れなければ治らないんです。でこれが起こってるよっていうことを教えてくれました。これ飛んでいるから起こってるんです。自分中心なんです。自分をどうやって高めていくか、自分がどうやって実現されていくかということなんですね。これが取り除かれていくんだよ。これはアメリカももちろん例外ではありません。今裁かれてます。でこれを今から見ていくと分かりますが、3章からですね、見ていくと、午後に教えていきますけれども、指導者のせいにしていくですね、誰、これは日本でも起こってます。先ほどの話に戻るんです。人のせいにしていく、人を求めていく、人に頼っていってるんです。神じゃなくて。これを、していく中で神が裁きを行われます。エルサレム、ユダを裁かれるという同時に、今度は終わりの日に全てを取り除くという働きですね、観難を下されるんです。で、まず9節お話ししなかったんですが、こうして人はかがめられ、人間は低くされた。彼らをお許しにならないように。つまり偶像礼拝を行っていくことによって、自分たちが非人間化されていく。人間らしくなくなっていく。人間の良心がなくなっていく。ですね。そういうことが行われていくわけですね。偶像を拝むと何が起こるか。自分が人間より以下になっていく。尊厳がなくなっていくわけです。まあもう具体的にはもう言うまでもないですけれども。で次に10節。岩の間に入り、塵の中に身を隠せ。主の恐るべき御顔を避け、その御意向の輝きを避けて、その日には高ぶる者の目も低くされ、高慢な者もかがめられ、主お一人だけが高められる。これなんで岩の中に、塵の中に隠れなきゃいけないのかというと、天変地異的な出来事が起こるからです。地震といっても たかが知れている、 今経験する地震ではなく全世界的な地震になっていきます。でここの箇所、また19節以降の箇所が黙示録の6章に引用されています。ちょっと見てみましょうか。6章の最後のところですね、12節からですが、開けない方はいいですよ、お聞きになってください。6章の12節、私は見た子羊が第6の封印を解いたとき、大きな地震が起こった。そして太陽は毛の荒布のように黒くなり、地の全面が血のようになった。そして天の星が地上に落ちた。それはイチジクが大風に揺られて青い実を振り落とすようであった。天は巻物が巻かれるように消えてなくなり、すべての山や島がその場所から移された。地上の王、高官、千人隊長や金持ち、勇者、あらゆる奴隷と自由人が、ホラー穴と山の岩間に隠れ、山や岩に向かってこう言った。私たちの上に倒れかかって、御座にある方の御顔と子羊の怒りとから、私たちをかくまってくれ。御怒りの大いなる日が来たのだ。誰がそれに耐えられよう。この天から見える子羊の怒りを直接彼らは見てしまっているから、今この大地震が起こっている中で、どうぞ私を殺してくれと岩に向かって言ってるわけです。自殺したいと、この怒りの恐ろしさ、これをやめてくれということを言っているわけですね。これが大患難時代、第6の封印とありますけど、第1の封印を子羊なるイエス様が開かれていく、ところから始まって、今第6の封印があるわけですね。でこれが、このイザヤ書からの引用になっているわけです。で高ぶるもの、このイザヤ書の中では高ぶるものというのがこの注目されている。地震が起こると、緊急の事態になると差別がなくなります。今までは階級がある、高い経済的に豊かな人と貧しい人、身分的に自由人と奴隷とかですね、このいろんなものがあるわけです。でそういう、例えば富んでる人はなかなかイエス様のところに行かないということもあるでしょうし、その高い地位にいる人はイエス様のところに行かない、自分のその守られている安全なものが保証されているものがありますから。けれども地震とかに起こると、緊急になると、お金は役に立たないわけでしょ。そういう状況になるわけです。だから神様が今まであるこういう壁というものを崩されて、無差別化されるわけなんですね。それによって主お一人だけが高められるということであります。で、私たちが心が貧しいものは幸いですと、悲しんでいるものは幸いですと、柔和なものは幸いです、哀れむものは幸いですね。幸いなんですね。私たちが苦しみを受けた、試練を受けた、嫌な目にあった、それによって主を知ることができます。これを神は最後に強制的に行われるわけなんですね。まあ、それでも悔い改めないっていうのが黙示録に書いてあるんですけれども、神を怪我していくっていうところで彼らは滅びていくんですけどね。で次に、まことに万軍の主の日は、これ主の日はって出てきた時は大患難時代だってことで間違いないですね。主の日はすべておごり高ぶるもの、すべて誇るものに襲いかかり、これを低くする。高くそびえるレバノンのすべての杉の木と、バシャンのすべてのカシの木、すべての高い山々と、すべてのそびえる峰々、すべてのそそり立つ櫓と堅固な城壁、タルシシュのすべての船、すべての麗しい船に襲いかかる。この高ぶる誇るの具体的な例を当時の人たちに分かりやすくするために、レバノン、バシャンですねの話をします。レバノンにおける素晴らしい杉の木ですね、有名です。今の国旗にもなってます、レバノンの。そしてバシャンというのはゴラン高原のところです。そして高い山々とか峰々とか城壁とか、タルシシュというのは、今のスペインにあったのではないかと言われてますけれども、地の果てでもあるヨーロッパのこの 最西端って言ったらいいですか。でここから来る船というのは、世界的な国際貿易を表している船であります。こういうものがにこの主の日が襲いかかるという ことであります。だからこれ私たちの当てはめると、ちょっと私準備してないんで分からないんですけど、世の中にこれは素晴らしいと思うビルがあったり、国際貿易のところがあったり、もう本当にこれは優れているという都であったりですね、都市であったりですね、まあ、こういうものに当てはめていけばいいと思うんですよね。襲いかかると。その日には高ぶる者は咎められ、高慢な者は低くされ、主お一人だけが高められる。偽りの神々は消え失せる。ですね。ずっと書いてあります。高慢な者が低くされるよ。なぜならば、主お一人だけが高められるためにそれを行うよと。で、偽りの神々が消え失せるというのも、私たちの心の中にある神々ですね。主のみを主としていく。神としていくのではなくて、他のものにもより頼んでいく。これが消え失せていくよと。で、19節、主が立ち上がり、地をおののかせるとき。そうですね、主がアクションを起こされて、行動を起こされて、地をおののかせる。地震が起こる。ですね。人々は、主の恐るべき御顔を避け、ご意向の輝きを避けて、岩の洞穴や地の穴に、土の穴に入る。先ほどの黙示録の6章のところです。その日、主は、人は拝むために作った、銀の偽りの神々をと金の偽りの神々をモグラやコウモリに投げやると。つまり、困った時の神頼みが全然頼みになってないということが起こるので捨てているわけですね。で、主が立ち上がり地をおののかせるとき、人々は主の恐るべき御顔を避け、ご意向の輝きを避けて、岩の割れ目、岩尾の裂け目に入る。このご意向、輝き、罪を許され清められて神のものとされた者にとっては本当に栄光に輝き、主を崇めていくというその栄光でありますけれども、主を認めない者にとってはこのようにあまりにも恐ろしい、恐怖であるわけです。最後に、花で息をする人間を頼りにするな、そんなものに何の値打ちがあろうか。で、三章でこの花で息をする人間がどんどん取られていく話が書かれています。ここどうか私たちの心に刻み込んでみましょう。人に何で頼るのか。人中心になっていくのか。神中心ではなく。人のせいに何でしていくのか。神に悔い改めることなくして。これが今の富んだ国の病かもしれません。人のせいにしていく。指導者のせいにしていく。もう特に3章、指導者の話をしていきます。で、神は裁きとしてその指導者をどんどん取り除かれて、もう、なんかその話したら次話せなくなるので、もう話さないですけれども、それが神の裁きとして起こっていく。私たちの周りで自分ではなくて人のせいにしていくことをしていないかどうか。他の人に頼っている、他のものに頼っている。全てがなくなった時に本当に自分は神様の前にちゃんと立っているのかどうか。それとも隠れようと、さっきみたいにこの岩の中に隠れようとしているような状態になっているかどうか。これを心を探っていく必要があります。ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。ここまで読みました。続けてどうぞ主よ、あなたが午後においてもこの語ってくださって、そして本当に私たちがこの先ほど神が言われた、本当に来て論じ合おうではないかと。罪が火のように赤くても雪のように白くしてくださる、この恵みに預かりたいと願います。どうか私たちの心を探ってください。傷ついた道がないかを調べてください。私たちが常しえの道に歩くことができるように導いてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。